はい、おはようございます。毛利です。この番組は和弘毛利 .com という私が運営しておりますブログサービスと連動してお届けしておりますポッドキャスト番組になっております。ぜひ朝のリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。はい、ということで本日はですね、人生で一度は見るべき宝塚歌劇という記事をアップしました。この記事はですね、まあ普段と違ってちょっとブレイクコラムということでですね、その宝塚歌劇団が、こう、どんだけ素晴らしいかっていうのをね、見どころとかを話した、そういった記事になっております。2022年のですね、年始めにですね、僕、宝塚歌劇を初めて、人生で初めて見たんですよ。そこでですね、まあ衝撃を走るぐらい、感動しまして、でこれは絶対他の人も見た方がいいと思いまして、宝塚歌劇のこんだけいいぞと、こんな見どころがあるぞと、僕的にこんなところがおすすめだぞというものを紹介しました。ぜひですね、見たことない方、まだ見たことない方はぜひ一度見ることをおすすめしております。まあ、この記事の中ではですね、まあ、いろいろとテキストで、詳しく書いてるんで、ぜひ参照していただければと思うんですけども、個人的にですね、まあ、見どころを挙げるとすれば、このダンスショーまでの見どころ満載っていうところと、あと二つ目がオーケストラを見ようっていうところと、三つ目が小道具の奥行きを見ようと、三つ挙げております。一つ目のですね、このショー、ダンスショーですね。ダンスショーまで見どころ満載というところなんですけども、宝塚歌劇って二部構成になっております。一部はですね、まあ、演劇だったりとかになっておりまして、二部がダンスショーなどになっております。なので、一部と二部で、編成が違うんですね。まあ一部だけでも全然楽しめるんですが、二部は二部でですね、このダンスショーだったりとか、あとはなんか皆さん、こう宝塚といったらね、大階段からこう羽、なんか背中に羽バンバンして、羽をバンバンつけた、こう衣装で降りてくるみたいなイメージってないですかね。ああいうのが二部で見られるんですけども、この二部もですね、ダンスがキレキレでですね、また、すぐですね、転換とか曲調もですね、アップテンポで、なんかこう、客を引きつける、そういった演出が多くてですね、最後まで飽きることなく集中して見ることができます。これね、見ないとわかんないですね。見て初めて、ああ、そういうことかってなるんで、ぜひね、生で見てほしいんですよね。で、生で見てほしいという意味が、二つ目のこのオーケストラを見ようっていうのがあるんですけど、舞台の下にですね、実は生演奏のこの専属のオーケストラっていうのがいるんですよ。なので、本当に生で音楽をそのまま直で聴けると、録音の楽曲ではなく、生演奏でその舞台と連動して音楽をお届けしてるんですね。なのでその生の演奏を直で見れる、聴けるっていうのも、ここ魅力の一つかなと思います。僕はですね、結構音楽が大好き、昔から音楽が大好きなので、この二部編成の二部フルスイングという、ものをやっていたんですが、このフリースイングというものなんですが、ジャズとか、ジャズオマージュか。ジャズ、神々ですね。ジャズオマージュでフルスイングという演目をやってたんですね。で、そのフルスイングっていうジャズオマージュなんで、ジャズだったりとか、あとはスイングとか、ロカビーとか、その70年代、80年代の音楽がバンバン流れてまして、で、音楽好きにはですね、これたまらなかったですね。あ、この曲知ってる。あ、この曲いい。とか。で、この曲に合わせて、ダンスとかね、そういうのが見れるんで、いやー、かっこよかったですね。うん。 はい。で、三つ目の小道具の奥行きを見ようというところなんですけど、結構僕マニアックなところなんですけどね。多分皆さん、他のブロガーっていうか、なんか宝塚歌劇の大好きなファンの方、塚ファンって言うんですけども、その宝塚歌劇の好きなファンの方々は多分、おすすめポイントっつったら、やはりこのトップスターだったりとか、姫役だったりとか、なんかその演目の話だったりとか、そういったね、こう演者側の良さっていうのを伝えているんじゃないかなと思うんですけど、僕は結構裏方のシステムが好きでですね、そういう細かい部分を見るのが好きなんですね。で、今回初めて見た時もこの小道具の奥行き、これすごいなと思ってまして、まあまずですね、場面が、展開が早いんですね、この。やはり飽きさせないっていうのもあるかなと思うんですけども、その場面場面ごとに、この舞台セットとか、小道具って全部変わってまして、その一つ一つがですね、こだわり抜いてて、それがすごく魅力の一つでもあるし、あとですね、なんかタイムスリップするんですよ、この話。あの、一部でですね、今夜、ロマンス劇場でという、綾瀬はるかさんと、坂口健太郎さんか、ダブル出演で行った映画、今夜ロマンス劇場でが原作で、その舞台になった、今夜、ロマンス劇場でというものをやって、月組の方々がやってるんですが、その今夜ロマンス劇場でっていうものを見たことない方は、見ていただきたいんですが、過去にタイムスリップするのと、過去にタイムスリップするのと、現在にタイムスリップするのと、二つ場面があってですね、その、なんて言うんでしょうね。一つのシーンで、なんかこう、出店、お祭りに行くシーンがあるんですけど、そのお祭りに、ダブル主演の方々がお祭りに行ってる時にですね、奥行きを出すために、この主演さんは話してるんだけど、出店が上下に移動したり左右に移動したりするシーンがあるんですよ。多分、ほとんど主演のこう会話を見てるから、出店がどう動いてるのかってあんまり見ないと思うんですが、僕は逆にですね、結構空間を見てまして、あ、今こういう感じで動いたんだなとか、あ、こういう感じで上下に左右つけて、なんか奥行き出してんなとか、そういうのを見るのが結構好きでですね、構成とか構造を見てましたね。そこがね、なんかすごい良かったですね。なんかあとセットが回転するんですよね。セット回転するから、そのダンスショーも、その舞台のなんて言うでしょう、壁と言うんでしょうね。壁がですね、表と裏全部違ったものができてまして、要は二面性を持たせてまして、このシーンでは表の壁を使って、このシーンでは裏の壁を使おうとかっていうのが、こう瞬時に使えるように表と裏を分けて作ってるんだろうなとか、なんかね、裏方さんのこの演出、舞台演出とか動線作りとか、あとは小道具の使い方だったりとか、そういう細部を見るのが僕は好きでですね、そこがすごい楽しかったですね。あと洋服ファッションもですね、まあ昔っぽい感じ、洋服もまあすごい服好きにもたまらないような、そんな、うん、ファッション性もよかったですね。あの姫役の方とか、特になんか昔のあの派手な衣装ですよね。70年代だったかな。まあちょっと派手な衣装を身にまとってたんですけども、あれもなんかこう象徴的な感じで良かったですね。ということで、まとめるとですね、結構僕は宝塚感動しました。で、宝塚多分皆さんは、他の方はトップスターだったりとか、そういった演者の良さだったりとか、演目の良さを伝えるかなと思うんですけど、僕の見どころとしては裏方ですね。オーケストラだったりとか、あとは 構成、あとは動線作り、小道具、舞台、そういったものの空間作りがすごくうまいなと思いましたので、ぜひそこも注目していただくとより楽しめるかなと思います。現在はですね、コロナウイルスの影響であまりこう舞台に行きづらいなという方はですね、ストリーミング配信もやってるみたいなんで、ぜひそちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。一応ブログ記事の中にはですね、そういったものも紹介しておりますので、気になかった方はチェックしてみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。今日も楽しんでいきましょう。バイバイ。